昨日ですね、方針書の中の個別方針のところにですね、新型コロナウイルス対策方針を入れた方がいいということで話をしました。で、それからですね、ずっと考えていたんですけども、それについてですね、社長の条件からですね、ちょっと言葉を今日アップさせていただきました。ここに書いてあるですね、社長の条件の9ページを見てもらうと、経営とは外部に対応するものであって、断じて企業の内部に対応するものではないのだと。これも市倉先生がいつも言ってるですね、内部管理ではないと。内部は費用しか発生しないんだと。いや、収入は生まないんだということですね。で、真の経営学とは、経済的価値の創造に焦点を合わせ、客観情勢は絶えず変化すると。で、その変化に対応できない企業は潰れるという認識をもとにした経済構造変革論と、そのための意思決定論を中核としたものでなくてはならないというのが私の主張なのであるってこう書いてあるわけですよね。で、ここの客観情勢は絶えず変化すると、これもですね、市倉先生がいつも言ってることなんですよね。客観情勢が変化するから、それに対して対応しなきゃいけないんだと。だから、事業活動の本質っていうのは、市場活動なんだと。いうふうな流れになるわけですよね。で、それは、経済価値の創造するということが、企業の任務だからだっていうことになって、つながるわけですよね。そうすると、客観情勢は絶えず変化するっていうところをですね、客観情勢が今、新型コロナウイルスによってですね、完全に断層になったわけですよ。完全に客観情勢変わってますよね。で、毎朝ですね、テレビを見てるとですね、もう今医療崩壊が起き始めたということで、誰でも彼でも病院に入院するのはやめてくれということで、今日ですかね、今日の朝、厚労省からですね、通達が出て、軽い人は自宅待機にしろっていうですね、またわけのわからないことをこう書いて、発表したらしいんですが、常にですね、客観情勢は絶えず変化してるわけですよ。そうすると今のですよ、新型コロナが発生してですよ、日本っていう国をですね、一つの会社って言ったときにですよ、市倉先生が言ってるようにですね、これいくつか選択がある中の一つを選ぶっていう部分よりもですね、もうわかんないけども決定しなきゃいけないと。まあ、決定というよりも決断ですよね。今、ルビコン川を渡るような感じでっていうことで市倉先生も言ってますけども、決断しなきゃいけないっていうのが安倍さんの今一番やらなきゃいけないことなんだけども、できませんよね。これ市倉先生が生きてたら怒ると思いますよ。じゃあですよ、市倉先生が客観情勢は絶えず変化するから、それに対応しなきゃいけないと。で、市倉先生が言ったら方針書っていうのはですね、市場計画なわけですね。で、市場が変化してるのに、なんでそれを個別方針を書かないんだってことになるわけですよ。まあ当たり前の話ですよね。なので、まあ昨日行って本当に良かったのかなって僕もちょっと悩んではいたんですが、まあここだけのですね、社長の条件に書いてあるからそれが全てだっていう話ではないんですが、私はですね、基本的にまず、社長の条件っていうのをですね、まあ見るんですよね。これなぜだと思います？この社長の条件がですね、市倉社長学シリーズの元になったっていうことなんですよ。これが発刊に寄せてっていうところのですね、この社長学シリーズっていうのがですね、すごく反響があったわけですよ。大反響っていうかですね。まあおそらくですね、ずっとこれ雑誌に連載してたってこう言われてますけども、相当反響が強かったんでしょうね。それで、まあ本を出したと。とすごく売れたんだと思うんですね。昭和43年ですけどね。で、こんなに売れるんならですね、自分の持ってる全ての知識をオープンにしちゃおうということが、市倉貞夫の社長学シリーズを生む動機づけになったってこう書いてあるじゃないですか。 そうするとこの、社長の条件ですねがですね、一番市倉先生がですね、ものすごくこう、まあ若いって言っても若くはないんですけども、やってた頃のことを書いてるわけですよ。で、特にこの一番最初のですよ、社長学の部分っていうのは、雑誌に連載した部分をほとんど本になってるわけですよね。まあほとんどが本になってるわけですよね。ということはですよ、一番ですね、必死になってですね、雑誌に連載を書いてるものが、っていうことなんですよ、この中身が。だからすごくですね、勢いがありますよね、読んでて。で、例えばですね、まあ、ちょっと話はずれますけども、例えば5ページ見てくださいよ。5ページすごいこと書いてますよ。まあ、市倉先生はですね、小さい会社のですね、工場長として、まあ、入社をするんですけども、まあ、とんでもない赤字の会社だったということなんですよ。で、それをどうやっていこうかっていう話の時にはですね、市倉先生はそれまではですね、自分は、もう生産の方でですね、生産のコンサルをやって生きていくんだと。生産技術を一人、極めてですね、で、コンサルに入ってる、まあ、コンサルじゃなくてその会社入ったところはですね、市倉式、追番というか追番、管理本式とかですね、あと生産性を2倍にしたんだとか5倍にしたんだとかですね、すごいことをやってきたんですよ。ところがその小さい工場に入った時にはですね、そんなものはですね、何のあれも使わずにですね、とにかく市場活動という、まあ、売るというのをですね、メインにやるわけですよね。で、そこに書いてますね。5ページの真ん中からちょっと後。私は今まで学んだ経営学の手法をほとんど使わなかったって書いてますね。まあ、この経営学の手法っていうのはその内部管理って考えればいいと思いますよ。で、その後ですね。私は、まあまあ前の会社の経験と、合成されて私の経営学に対する考え方を大きく変えたのだと、その後ですね、私は今まで買い集め、勉強した生産技術の専門書を全部売り払ってしまったと。で、私は生産技術を指定してるんじゃないと。自分がいなくたって他に優秀な人がいればそれがやればいいんでしょと。私はそれよりも、困った会社を助けていきたいんだっていうふうにしてこう流れがつながるわけですよ。もう、生産技術がですね、会社を、まあ、極端に言うと赤字の会社を救うためには何の役にも立たないんだということで、その専門も、自分が勉強してた専門書を全部、まあ、売り払ってしまうと。それで、その後ですね、昭和38年からですね、そういうことじゃない、まあ、赤字を救う専門家のコンサルタントとしてね、ですね、こう入っていくわけですよ。で、それのですね、この後にですよ、まあ、後で読んでもらいたいんですけども、能率主義の危険っていうことで一番書いてあるじゃないですか。で、ここら辺もですね、もう実際の実務の話が書いてあるわけですね、何をやったかっていうことでですね。なので、まあ、ぜひですね、特に生産、製造ですね、製造やってる会社の人はですね、この一番、まず一番最初に書きたかったってことなんですよ、市倉先生が。能率主義、能率主義って言ってる会社だって、結局マーケットに対してですね、何もしてなければ潰れるよと。何をやってんのっていうことをやっぱり一番最初に書きたかったんだっていうことで、思うんですよね。なので、ぜひですね、この能率主義の危険っていうところですね、製造業をやってる社長さんは読んでいただきたいと思います。